ほどの続きをいきたいと思いますけど、簡単に復習したいと思いますね。仏教っていうのは因果の道理を教えられたものです。これが真実です。真実が仏教で聞いていかなければならない、知らなければならない、真実っていうのは因果の道理っていう真実。じゃあ因果の道理ってどういうものなんですかというと、因果の道理っていうのはこの由意識の教えなんですね。由意識、つまり自分の心に映る世界ってことです。だから形じゃないんです。心が問題なんですね。何をしたかじゃなく、どんな気持ちでしたかが大事なんです、ね。同じことをやっても、その心がけが違うとですね、違う結果になるんです。ね、喜んでやるのと、いやいややるのとでは結果は違うんです。ね、じゃあ、どういうふうにこう違うんですかっていうと、私たちが今現在見ているものっていうのはですね、荒屋敷の中に収まっているものを通して見ているっていうことです。例えば人から無視されたように感じたならば、それは荒屋敷の中に無視をするっていうものが収まってないとそういうふうに見えないんです。例えばバカにされたっていうふうに感じたならば、荒屋敷の中にバカにするっていうものが収まってないとそのようには見えないんです。ね、例えば責められたように感じた人は責めているっていうね、攻めるっていう業が荒屋敷の中に収まってないとそう見えないんです。じゃあこの荒屋敷というの、荒屋敷の中に収まった業っていうのはどうやって作られるかっていうと、過去の種まきによって作られるわけです。はい、だから例えば責められて苦しいと感じる人は間違いなく人を責めてきてるんです。だから責めているから責められたように感じるんです。無視をしているから無視をされたように感じるんです。バカにしているからバカにされているように感じるんです。相手を傷つけているから傷つけられたように感じるんです。だから世界を通して見えているものは全て自分の撒いたものばかりだ。こういうことです。これが仏教で教えられている因果の道理なんですね。これが分かったらですね、どんなことが世界で見えたとしても苦しいと思うことはないです。なぜなら全部自分がやったことばかりですから。ところが私たちはここに我というものがあるわけですね。この理想の自分というものがあって、理想の自分は善人なんですよ。悪いことやってるはずがないんです。ね、そうすると世界を通して自分が例えば、ね、あなたは間違ってますよっていうふうに言われたとしたらですよ、じゃあ間違いを犯すような人間だってことになるじゃないですか。そうすると理想の自分と食い違ってるわけです。そこで私はそんな間違いを犯す人間じゃないっていうね、思って目の前の人を否定することを殺生業っていうふうに言う。だから理想の自分にとらわれる気持ちが強ければ強いほど否定する気持ちも強くなる。私は間違いなんて犯すはずはないって思えば思うほど間違いを犯したときに責めてしまうんです。いや、例えば間違いを犯さなくても、 あなた間違ってるかもしれないって人から言われたとしたらね、思われたとしただけで責めてしまうんです。殺生業が吹き上がる、はい、だから因果の道理を認めることができたら殺生業は起きないんです。有意識を認めることができたら殺生業は起きてこないんです。殺生業が吹き上がるのはですね、理想の自分に執着しているからなんです。
違うって否定してるんだよね、
はい、じゃあなぜ理想の自分ができるのかと、この理想の自分を作る一番のもとが次の中等号です。そう、殺生号までは理想の自分っていうのはそんなに強くない、ね、だけど中等号まで入ってくると理想の自分っていうのがとても強く現れる。なぜかというと、中等号の中っていうのはですね、自分にとって都合の悪い現実が見えた時に人を、まあ、いわゆる言葉巧みに騙して自分の思い通りに動かそうとする心なんです。
前こと動くわけないよね。
前こと動く、いやだから私はですよ、いいですか、私は間違ってない。あなたは間違っている。だから私の言うことを聞きなさいっていうのが中なんですよ。
あ、そんな偉そうなこと言えない。間違ってばっかり。
いや、それはだいぶ仏教を聞いたからじゃないですか。
そうすね。
以前はもうもっとこう大冗談に構えてね。あんな間違ってるのは許せないわとか言ってたじゃないですか。
そうだったか、忘れちまった。とんでもないことだね、やっぱり。
なんかいつの間にか善人になったかのようなそんな。
いやだからそういうのはやっぱ忘れてしまったんだわ。
だから中等語の中っていうのは都合の悪いことを、ね、相手を通して都合の悪い現実が見えたときに本当は自分を反省しないといけないんですよ。因果の道理だから自分を反省しないといけないのに、自分を反省せずに相手に変わってもらうことによって、なんていうんですかね、こう自分の思いを通そうとしてしまうわけ、ね、
相手と自分をのはっきり分けちゃう。
いやだから相手と自分を分けるんじゃなくて、相手を動かすことによって自分は間違ってなかったってことにしたいんです。例えば何かこう嫌なことがあってね、相手が悪いってことにして謝りなさいよっていうふうに言ったと。で相手が、あ、すいませんって謝ってくれたら私は悪くなかったってことになりますよね。相手が間違っていたから私はこんな不快な思いをしているんだ。だから相手が謝ってくれて当然だっていうのが中なんです。だからあなたは間違ってるんだから謝りなさいっていうふうに言うわけですよ。ね。だから中っていうのはこの善幕にとらわれる心なんですね。やっぱ中。ね、善幕。どこに書きましょうか。どこに書きましょうか。中っていうのは善幕にとらわれる心、善幕にとらわれるっていうのは、私は間違ってないから、私は善だから、あなたは悪だから、だからあなたが動きなさいってことです。私の思い通りになりなさいっていう、こうね、こういう心です。私の言うことを聞けと。我を通せると。ね。これが中なんです。 悪いことをした人は、悪いことをした人に対して、なんていうんですかね、あなた悪いことをしたんだから謝りなさいとかね、悪いことをしたんだから直しなさいとかね、よく言われるじゃないですか、子供に対してね、あんた悪いことをしたんだから机の上にね、乗ることは悪いことなんだから降りなさいと、そう、悪いことだからやりなさいと。この場合、親が一方的に子供に思いを通したんですけど、だけど子供は悪いことだからっていう、ただその理由で従ってるんです。何のこう、親も疑問もね、疑問を起こすことなく言ってますよね。ね、机の上に乗ることは悪いことだからやめなさいと、悪いことだからしちゃダメですよっていうふうに言ってると。これは親の、まあいわゆる思いを子供に通したってことになるわけですよ。ね。本当は子供にはそれを拒否する権利があるんです。やりたくないから。やらないって言えるんですよ。
でも、机の上に乗って遊んでる子供は、そのまま遊ばせておいた方がいい。
いや、遊ばせておいた方がいいってわけではないんですけど、子供が間違ったことをしているからといって、親がそれを叱ってね、言うことを聞かせることは、まあできないってことなんです。
押し付けだからできない。
そうそうそうそう。ところが中っていうのはそれができると思ってる。
できると。
だから善は悪に対して思いを通せるけど、悪は善に対して言うことを聞かなくちゃいけないっていうのが思想的に出来上がる。そうすると悪人になりたくないですよね。だって悪人になると言うことを聞かないといけなくなるから。それでも、ね、あなた悪いからやりね、言うことを聞きなさいっていうふうに言ってるのに、言うことを聞かない場合、今度は力ずくで思いを通す。これが通。つまり、叩くとか、罰を与える。ね、子供だったら、お尻ペンペンってすると。頭をゴツンと叩くと。ね、それはなぜ叩くかって言ったら、あなたは悪いことをしたんだから、悪いことをしたということを体に思って知らせないといけない。それで罰を与えるわけです。ね、罰を受けた子供は叩かれたくないから言うことを聞くようになる。だからその悪いことをすると今度は罰を受けるんじゃないかという不安が出来上がるんです。たとえそれは、これ荒屋敷の話ですからね、誰か私に罰を与える人がいなかったとしても、罰を受けるんじゃないかという不安はあるんですよ、悪いことをすると。だからどうするかっていうと、私は悪いことをしていないんだっていうふうに嘘をつくというかね、自分に都合のいいように現実をねじ曲げるか、悪いことをしないように表面だけ取り繕って、頑張るかと。だから縛られるんですから、黒い縄に、ね、国上地獄が始まるわけ。縛られるわけですよ、自分が
間違ったところはちょん切られる。
そう、だから自分が悪いことをすると、その悪いところを自分から切り離そうっていう気持ちが出てくるんです。それがちょうど国上地獄のね、なんていうんですかね、こう黒い縄で縛られて、こうね、黒い縄でぐるぐる巻きにされて、その縄からはみ出たところを鬼がギーコーギーコーって切るんです。これはちょうど自分を善幕っていう縄で縛って、自分が少しでもその自分の道徳的に間違ったことをすると、自分の中にいる鬼が笑顔でね、ニコって笑いながらこう切っていく。ギーコーギーコーと。 だから自分が間違ったことをすると自分が責められたように感じて苦しいわけ。なぜ苦しいかって言ったら鬼がね、私の体をちょん切ってるから。のこぎりだけじゃない、ナタを出す時もありますよ。針を出す時もあります。はい、そうやって自分を責めるんです。そうやってこう自分の中にある善膜に縛られた人はですね、なんていうんですかね、責められないように責められないように気を使うようになる。なんていうか、妙に責任感がある。自分が受け持った仕事は最後までやらなくちゃいけないんだって思う。ね。で、やれないと自分を責める。僕はダメだ、ダメだ、ダメだってなる。
自分で自分にこうね、
そうそうそうそう、
縛りつけてる感じですね。
そう、これが自分でこう自分を縛ってるわけです。全膜っていうものによって縛る、うん、そう。なんでこういうものが生まれてくるかって言ったら殺生業から生まれる。殺生業っていうのは本当はね、目の前にいる人は自分の姿を教えてくれているだけなんだけど、その自分の姿だと思えないので悪者にするんです。これ相手をね、そして相手を責めることを正当化するんです。本当は相手の姿っていうのは自分の姿なんですよ。だから相手を責めることは本当は自分を責めていることなんです。だけど、その私たちはですね、その相手を責めることを正当化するために黒い縄で縛るんです。相手を。お前は悪いことをしたんだから責められて当然なんだっていうふうになった。例えばこたつの中でこう足が当たったと、そしたらバーンって叩いてきたとね、なんで叩かれたんだろうと子供は思うけど、親がお前が悪いことをしたからだというふうになるんです。本当は違う。その足が当たったことによってお父さんはその自分の姿が見えたんです。それバカにされているように感じたんですよ。それはなぜ感じたかって言ったら、自分が一番自分をバカにしてるからですよ。自分が自分をバカにしてるから、だからバカにされてるんじゃないかっていう不安が起きた。
劣等感の強い人は常にそう思う。
そう、劣等感の強い人は自分をバカにしてるんです。自分をバカにしてるっていうのは、人から自分がバカにされた時にちゃんとね、自分を主張してないんですよ。私はそういう人間ですからってね、自分をバカにしてるじゃないですか。一番自分が自分を信じてあげなくちゃいけないんですよ。人からバカにされてもね、いや私はそういう人間じゃない、誇りを持って生きていったらいいんです。自分を大事にしたらいいんです、ね、ところが自分が一番自分をバカにしてる。
外にいい顔する。
そう、外にいい顔するために、外にいい顔するってことは自分を下にね、すると。低く低くする。そんな低く低くしなくたっていいのに、低く低くする。それは自分をバカにしてるってことですよ。
かわいそうだよね。
それ弱いものに、その自分の腹いせがいっちゃうっていう。
その、いや、だから、ね、自分よりも強い人に低くするのはわかるけど、低いものにまでバカにされたくないっていう気持ちからバーンってやるわけです。だけど、それを私たちの中で正当化したいがために中等語ができる。バーンって叩いたのはお前が悪いからだっていうふうにするのが中等語です。泥棒です。つまり泥棒っていうのは事実をねじ曲げてるわけですよ。本当は自分が悪いのに相手が悪いことにすり替えてる。バーンって蹴ったのは自分が悪いんですよ。自分が子供に悪いことしちゃったんです。だから本当は親がごめんねって謝らなくちゃいけない。そういうことってあるじゃないですか。腹が立っちゃったからね、叩いちゃったとかね、 その言うことを聞かないから本当は怒っちゃいけないと思っても叩いちゃったっていうのがある。それは自分が悪いことをしたんですよ、ね、だから本当は親が子供に対してあの時叩いちゃってごめんねって言わなくちゃいけなかった。ところが親は親でプライドがある、ガガそう、もうね、親が子供に謝ったらね、親のね、なんか威厳がね、損なわれる、親の権威がね、失墜すると、そういう気持ちから自分が悪いことをあたかも子供が悪いことのようにすり替える、これが中等なんです。だから子供は素直にね、自分が悪いって思っちゃうんですよ。自分が悪いからお父さんは蹴ってきたんだっていうふうになったんです。だから悪いことをしないようにしようって思うんですよ。お父さんに気を使ってお父さんが機嫌を損ねないように気を張ろうと日頃から思う、これが中。それでもお父さんの気に食わないことをされた時にね、してしまった時にお父さんが怒ってバーンって蹴ってくると、蹴ってきたことを素直に私は悪いことをしたから罰を受けたんだと思ってしまうのが当然。自分はそういうふうにされて当然だと思ったら人もやりますよね。人に悪い、人が悪いことをしたら叩く、バーン。だっていいじゃないですか、悪いことしたんだから罰を与えたんだってなる。どこが悪いんだ、そうなってしまう。でもそれは人に対してやったら自分に対してもやってしまうんです、ね、人が悪いことをしたから罰を与えたってなると自分も悪いことをすると責められているように感じる、罰を受けてしまうように感じる。だから罰を受けたくないから理想の自分が出来上がる。つまり自分は善人じゃないと困るわけです。自分は善人じゃないと今まで罰を与えてきたことが全部返ってくるんです。これが合衆のもとなんです。だから自分が間違っている人に罰を与えてきた分だけ、間違った人を責めてきた分だけ私は間違ってないっていう気持ちが強くなる。
罰が怖いんだね。
そう、つまり自分が善人じゃなくなってしまったら自分が悪人に対して罰を与えてきたものが返ってくるんです、ね。だから自分は自分を縛って善人のふりをしようとする、ね、ところが自分を縛れば縛るほど感情は言うことを聞かなくなる。理性で善人のように振る舞わなくちゃいけないって思えば思うほど自分の感情は何ていうんですかね、縛られて苦しいじゃないですか。だから反発するわけですよ。つまり自分の何て言うんですかね、理性から言うと悪をしちゃうんです、感情は。
苦しいからやっちゃうね。
そう、縛られて苦しいからやる。やるとそのやった自分を今度責めるんです、徹底的に。ね、もうやらないようにしてくれっていうふうに言うと。もうやらないようにしてくれって言ってもですよ、感情はそんな言うことを聞いてくれるわけじゃないと。だから、やらないようにしてくれって言ってもやる。やるとまた自分が、そのやった感情に対してですね、ノコギリで切ったり、ね、針で穴を開けたり、ナタでこうね、みじん切りにしたり、潰したり、そうやって自分を痛めつけるんです。これが中等なんです。だから中等号っていうのはまあ自分をね、もう黒い縄で縛ってね、そしてもうギーコギーコってされるんですよ。 なんでそんな風にね、ギーコーギーコーってね、しなくちゃいけないのか。それは、自分は善人だと思いたいからなんです。
善人だと思いたいから、寄席って言ったらいい顔して、人気取っとるの。
そうそうそうそう。で、善人だと思いたいからですね、子供に対して腹が立ったからバーンってやったことを、お前が悪いからだっていうふうになるわけ。いや、お前が悪いんじゃなくて、あなたが悪い。でも自分が悪いって認めたら、自分が今度、ね、黒い縄で縛られているので、罰を受けなくちゃいけない。それは苦しいから。罰を受けたくないから、だからねじ曲げるんです、事実を。悪いことをいいことに書き換えてしまう。自分が本当は悪いことを人が悪いことにしてしまうわけです。例えばね、テレビをね、お母さんのために買ってきた。ね、そしたらお母さんがいらないって言った。ね、そしたら、これは自分が買ってきたことが悪いわけです。冷静に言うと。ね、自分がお母さんに聞かずにテレビを買ってきたことが悪いことなんです。だけど、ね、その人は、ね、悪いことをする人に対してね、徹底的に責めている人だから。なら自分がもし悪いことをしている、ね、しているというふうに認めてしまったら、今までやってきたことが返ってくるんですよ。それは苦しいから、だから私は悪いことをしていないっていうことにしたいんです。受け取ってくれないお母さんが悪いですよね。
早い話が。
そうそうそう。あなたが喜んで受け取ってくれたら私はいい人でおれるわ。
そうだね。
で、女の子で喧嘩し
なきゃ。そうそうそう。つまり私は悪いのか私はいいのかっていうことで喧嘩になったわけ。
確か
に。ね、そういうことなんですよ。でも問題はそこにとらわれていること自体が問題な。いいことか悪いことかなんてね、どっちだっていいんです。そこなんですよ。
相手の気持ちを考えてだね。
ところが私たちはこの殺生を結局したときに、自分がね、やったことを正当化したいがために相手を悪者にしてしまってるので、だからどうしてもやっぱり自分が悪いと認めたくないんです。
その流れでいっちゃうんだね。どうしても押し通してしまうんだね。
だからどうしても相手を悪者にしたい、そして悪者だと認めないならば、罰を与えてでも悪者だと認めたい、認めさせたいってこと。こういうところからいじめが起きるんですよ。結局いじめっ子っていうのは、いじめられっ子が悪い人間だからいじめるんです、ね、そしてそのいじめられっ子がなかなか自分が悪いと認めないから、だから罰を与えるんです。徹底的に罰を与えて、あなたが悪い人間だっていうふうになるまでこう認めさせようとする。とかいじめられている人はですよね、なんで私はいじめられる側なんだから、いじめているあなたが悪いんだって気持ちがね、もう目で訴えてるんですよ。なんで私は何も悪くないのにね、こんな目に遭わなくちゃいけないんだっていう目で訴えるから、いじめっ子も何とかして認めさせなくちゃいけないっていうことで、徹底的にいじめるわけ。これが、中等なんですよ。つまり一旦この人が悪者だからって決めたら、もうそれが相手が認めるまで徹底的に罰を与えるんです。中等っていうのは、そうしないと、その自分がやっていることが悪いことになっちゃうんです。例えばいじめっ子っていうのは、明らかに客観的に見たらいじめてること自体が悪いことじゃないですか。だけど、いじめっ子の心理から見たらですよ。この人は、いじめられるのに、ね、罰を受けるのに当然な、罰を受けて当然の人なんだってなってるわけ。だからやってるんですよ。いじめっ子の中にはちゃんと正義があって、私はいじめられっ子という悪い奴に罰を与えてるだけなんだ。なってるんです。
でもその人は何も悪いことしてないかもしれない。
そんな悪いことを、いや、これはね、一番きっかけは必ず悪いことしてるんです。
やってる。ただ弱い人いじめてる。
いや、そんなことないです。弱い人をいじめてるんじゃないです。悪いことをした人をいじめてるんです。
気に障ることをしてしまう。
つまり、その人の善膜、その子の善膜に従って悪をやってるんです。その最初のきっかけは。例えばね、クラスの中でうるさかったとかね。その子がね、よく喋ってうるさかった。みんなが迷惑している。だから、注意した。なのに治らなかった。治らなかったから罰を与えないといけませんよね。
悪い子だね。
そう。で、罰を与えてるのに、全然その認めようとしない。そっからエスカレートしていくんですよ。弱い子をいじめるんじゃないんです。弱いくせに強がっている人をいじめるんです。だって本当に弱い子だったらね、いじめる人が悪人じゃんわけよ。弱い者いじめって悪人のやることだからやらないんです。本当に弱い人をいじめっ子は絶対いじめないんです。
動物はそうだもんね。弱いものをいじめないもんね。はい、子供とかああいうの、絶対いじめないわ。野生でこうあれなってると思う。
弱いものいじめなんていうのは悪人のやることです。だからいじめられる子がもしね、自分が悪かったです、弱い人間です、何でも言うことを聞きますっていうふうに心から思ったらもういじめません。だって中等法でしているからです。認めないから何とかして認めさせようとどんどんどんどんエスカレートしていく。これは親が子供にやるのと一緒です。この子が悪い子ってなったら何とかして悪いってことを認めさせようとで叩いたり怒ったり叱ったりするじゃないですか。そうやって言うことを聞かせようとする、言うことを聞かせようとね、すればするほど相手は反発する、反発すればするほどエスカレートしていく。そういう親に育てられた子供がいじめっ子なんですよ。エスカレートしていくんです。
で、死んじゃう子はどうするの？弱いから死んじゃうの？
いや、弱いから死んじゃうんですよ。いじめられて死んでるわけじゃないんです。自殺してるんですから。自殺するのは結局自分が悪者になりたくないから。だからこのね、理想の自分のままでいたいから逃げるために自殺する。そう、プライドが高いんですよ。プライドがね、あまり高くなかったらね、いじめられません。
あ、そうか、逆に、
はい、すぐに認めるもん。あ、私が悪かった、謝れたらごめんなさいって気持ちよく謝るんです。謝れてってね、謝れない人がいじめられるんです。なぜ謝れないか、私は悪くないからです。
で、死を乗っていじめた方が悪い人だっていうことを、
そう認めさせようとする。私は正しかった、いじめている人が悪かった、ね、これ共に中等なんです。いじめっ子も中等なら、いじめられっ子も中等なんです。そして中等っていうのは、悪いことをした人には罰を与えてもいいって心なんですよ。ここが問題なんです。罰を与えていい、それは親が教えてるんですよ、ね、悪いことをした人は罰を与えていいと。罰を与えてるから叩くから、
ますますエスカレートしていくような世の中に見えるけど、やっぱり家の中で親が子供に対してそういうふうに接
して、ますますエスカレートしていく世の中っていうのは、ますますね、エスカレートしてるんですよ。エスカレートしてるっていうのは、実際ちょっとでも悪いことあるとね、もうじゃあ厳罰だって話になるじゃないですか。ちょっと飲酒運転して事故を起こしたってね、もうその免許一生取らせるなとかね、人を殺しちゃったってことになったらね、もうそれはね、その危険運転だとかっていうような感じね、もう徹底的にね、こう悪を責めるんです。これ中等です。
死刑もはそういうこと。
そう、悪をした人は死んでもいいと、罰を与えるということですよね。 そうやって罰を与えることによって善悪をきっちり守らせようとする。こういうの中等って言ってね、中等罪にこう縛られると簡単に人は従うようになります。ただこの善悪を入れ替えるとどんな 悪でもできるようになります。ある宗教に出会った、オウムみたいな宗教に出会った、人を殺すことが善だって教えられたら、ね、悪人には罰を与えていいですよね。だから死んでもいいってことでサリン事件だって起こすわけです。よくこういじめっ子っていうのね、いじめっ子もいじめられっ子もね、結局悪いことしちゃいけないって育てられてるんですよ。なんで悪いことをした人にはね、罰を与えていいと、お前だって叩かれるだろって叩くとね、悪いことをしてる人を見たらね、叩くんですで、叩いているね、姿を見て先生がね、叩いちゃダメだよって、なんで叩くんだって叩き返すわけね、叩いた姿見てこう叩かれたらこんな風に痛いのよ、ペシッって叩いてね、そしたらその叩いた子供はよく分かんなくなるんですよ、あれこの子は悪いことをしたから叩いたんです、私悪くないよねと、やめさせるために叩いた、親だってやってきてるじゃないかってなるんです。それをやったら先生は怒ってきた、なんで僕が悪いってことなのってことになるんです。そうすると僕は悪くないんだってことになるわけですから、自分の中でね、
自分の中の正義が、
そうだから余計こうね、何とかして分かってもらおうと叩きまくるわけです、そうすると先生はこの子は本当暴力的な子だなってなる。
だから先生の見えないところで叩いたりとか、
そうそうそう、
意地悪したりとか、
だけどその子は正しいことをしているだけなんです、だってあの人は悪いことをした、悪いことをしたっていうのは本当にしたってことじゃないですよ、その子の目から見て悪いことをしているように見える、なぜ見えるかっていうと殺生後ね、その人の姿を通して自分の姿が見えるから、
ちっちゃい時から有意識だ
自分の姿が見えている、その自分の姿が理想の自分と食い違ってる場合、これを悪人と名付けるわけ。だから自分とグーゴーの人をいじめるんです。自分と同じような人をいじめるんです。いじめっ子っていうのはね、結局家の中ではいじめられっ子なんですよ。そしていじめられっ子の弱い自分を見たくないから、だから弱い人を見るとね、自分の姿が見えて悪だと判断するわけ。それをそして殺生するわけですよ。それを否定する、それを正当化するために中等ね、悪者にするわけ。だから悪いから責めたんだっていうふうになるわけです。本当は違う、逆、自分の姿が見えたから責めたんですよ。責めたことを正当化するために後から悪者にしただけなんです。だからいじめられた人から見たら何も悪いことをしていないのにいじめられたというふうに感じる。でもいじめっ子はそうじゃない、その悪いことをしたから罰を与えただけだってなって、これが中等なんです。そういうふうにね、こう言われるとですよ、じゃあいじめられっ子だって言うわけです。あんただって悪いことしたじゃない、こういうふうにいじめることはね、ひどいことじゃないかっていうふうに言ったら、何、俺の言うことが悪いというのかと力でね、邪欲ねじ伏せる。そう、力があれば結局悪いことでもいいことに変えれるわけ。自分にとって都合の悪いことを力でねじ伏せていくようになる。力さえ持てば結局何でも思いが通るってことになる。
ジャイアンみたいな。
そうそうそうそう、ね、ジャイアンがちょっと貸せやって言ってこう借りるとね、こうもらってるのと一緒ですよね。だけど力があればできちゃうんです。そして力で 奪い取ってるけど中東によっていいことに変えられてる。借りただけなんだ。借りただけですよね。いいですよね。
力があるといい、そういう
奪い取ったのに
通しちゃう。
要はだって奪い取ったことは悪いことだから、悪いことだっていうことを認めたら罰がやってくるじゃないですか自分で。
借りただけ。
だから悪いことをしても借りただけなんだっていうふうになる。そうでしょ。だって官僚の人がさ、ちょっと甘くなったと。ね、いいことですよね。いや、官僚さんの中ではこんなに働いてきたんだ。ね、民間で働いたらもっと給料もらってるのに、私は全然もらってないと。しかも残業までして働いてる。だから、少しはいい思いをしても悪くないよねってなってる。で、世の中でね、天下り悪いことだ、悪いことだっていうふうに言ってきても、ね、いや、そんなはずはない、私はいいことなんだと。にしないといけないっていうのが中東なんです。そうでしょ？小沢さんだってさ、ね、明らかに悪いことをしてい、いるんだけど、裁判でね、もう無罪になったわけじゃないですか。ね？
どうすんの？無罪になっちゃうんだ
ね。それは力があるからですよ。
力で無罪したの？
そう、力で、つまり政治家という力で、ね、うん、いわゆるその、私がやったんじゃない。
絶対ボロ出ないようになってるじゃない。
秘書がやったんだってことにしてるわけ。力があるから結果がやってくる。力さえ手に入れたら思いが通るわけですよ。政治家なんてそうでしょ。その橋本さんと石原さんがね、組んだと、力が欲しいからですよ。邪欲です。力があったら世の中を変えられる。力を手に入れたらね、世界をね、その日本を良くすることができる。日本を良くするためなら力が必要なんだ。え？いいことのためなら力を手に入れることが大事なんだ。これいいことのためにしてるのが中東で、力を手に入れてるのが邪欲で、で地獄にまっしぐらーと。
多少のズレも飲み込んでしまうような。
つまり私のやってることは何でもかんでもいいことにしてしまうね。心が中東語なんです。だから人のものを盗んでも自分の中ではいいことになってるわけ。いや、ただ困ってるからね、ちょっといただいてもいいですよね。いや、だからそのコンビニの中でこう物をいただいてもね、このコンビニにたくさんあるんだから一つぐらい持っててもいいですよね。いや、だからいいことに変えてるからなんです。
自分で勝手に考えて
る。それ中東だから。
なんでも正当化しちゃうんだよね。
そんなのないしね。でもね、
そんなのないっていうか、そういう風にいいことに変えてしまうのを中東語って言うんです。
どうするの？
だってね、その100円ショップでね、あれだからブックオフで買った本をね、読んでくださいって読んだと。ね、読んだ人はこれもらったと思って捨てちゃったと、だってこう105円で貼ってあったから、ね、そしたらさ、ね、これは人から借りていた本なんだって嘘をついてもいいですよね。
いや、そうだ。あ、ダメ。
え？
でもそう言ったもんね。
だってそうしないとね、本当はだから捨てられたことによって自分は捨てられるものだっていうものを見せつけられたわけですよ。私のものを捨てられた。私は結局捨てられるようなものだ。そうだ、私はね、息子からも捨てられたね。お嫁さんからも捨てられた。ね、お孫からも捨てられたと。ね、旦那からもね、結局ね、捨てられてしまったと。だから捨てられるんじゃないかっていうのが不安であるわけですよ。でも理想の自分は、いや、私は捨てられない人間だと思って生きてきた。そしたらね、私があげたものをあの人は捨ててしまった。ね。まるで私はそういうふうに捨てられる人間だっていうふうに言われてるような気がする。だから、捨てた人を否定したと、殺生語。否定するために、やっぱり私を悪、ね、相手を悪者にしないといけない。
そうだね。
ね、私の大事なものを捨てたっていうことにする。大事じゃなかったけど、特に105円だったし。ね。それで文句言う、 ね、その相手を悪者にするためなら多少嘘をついてもいいよね。
ああ、そこに来た、
ね、これは借りていたということにする。後ろめたいけど、ね、で借りていたのになんで返してくれなかったんだっていう風になる、うん、ひどいじゃないかと、あげたなんて言ってないと、ね、でも貸したとも言ってなかったんですよそれでその相手はね、まあ、そんな風に言うならっていうことでアマゾンでこう探して本を買って返したんですね、そうすると私がいっぱい文句言ったことがまるで悪人のような感じがするじゃないですか。だからこう返してもらったって同じ本じゃないんだっていうふうに言い始める。なんとかしてこの相手を悪者にしたいわけ。それで、悪者にするためなのね。ねえ向井さん、向井さん、あの人は悪者ですよね。なんとかして認めさせようとする。そしたらね、そうなんですよ、あの先生はね、極悪人なんですって言えばね、気持ちもスーッと楽になるけど、こんなことは言わないと。おかしいんじゃないの、あなたがっていう目で見られる。まるで私が悪い人間かのように思うじゃないですか。これ中等号がやっぱりね、これ引っかかるわけです。それで、もう何とかしてこの先生の悪いところを探す、荒探しを始める。ね。悪い人間だということを認めさせようとする。こんな悪いところもあるじゃないか、あんな悪いところもあるじゃないかっていうのね、昔のことでもほじくり返す、ね、これが中等なんです。なんとかして相手を悪者にしていく、自分を善人にする、その心が中等なんです。
苦しくないですか、その人は。
苦しいですよ、うん、そんな、だって悪人にしようとしても悪人できない、うん、普通だってさ、ね、叩けば埃が出るのは人間だけどね、うん、普通その普通の人は結構悪人にできるけど、そういうことを気を使って悪人にならないように努力してる人ですからね、その普通の相手っていうのが、うん、そしたらこう悪人できないわけですよ、うん、明らかに悪人じゃないから。そう、悪人だとしたいけど悪人じゃない場合にね、苦しいんですこれ自分が、うんうん、悪人じゃないもん相手は、うん、自分が悪人に仕立てようとしてるだけってことが分かるわけ、うん、そうそう、悪人に仕立てようとしてる自分ってなんで極悪人だってことになりますよねそうするとその極悪人だと認めたら自分の今までの罪悪が返ってくるから、なんとかしてやっぱ自分は善人になりたいわけです。これ中等。
返したからいいじゃないの。
そういう、こう返したからかとそういうことじゃなくて、もともとは自分は見捨てられる人間かどうかっていうところが問題なんです。そして、
うん、見捨て言ってしまったから引っ込みもつかなくなって
しまったそうそうそうそう、もう私は悪くない、あんたが悪者なんだ、そんなことにとらわれなければいいんです。どっちが善人かどっちが悪人かなんて、この際どうだっていいじゃん、中等号なんだから、うんうん、ね、それにとらわれる心が中等なんです、うん、
とらわれてるね。
そして悪人と思われないように一生懸命我を張る、うんうん、そして悪者を見つけたら罰を与える、うん、やがて自分の思いが正しいということを認めさせるために力を求め始める。力を求めるってことは人を集めてね、ね、あのあいつが悪者だよね、悪者だよねっていうふうにこう言って人を集めようとするわけ。これが邪欲。人がみんなでね、そうだそうだ、あなたは正しい、あいつが悪者だってなると安心する。
知らない人がね、集まるわね。
そうそうそう、だから一生懸命話すわけ、いろんな人に話して、ねえねえ、こういうことって信じられる、こんな悪人っていないよね、そうそう、その人のことを知らなければね、そうよね、あなたの言うことのは正しいよねと、ほんなね、そう、当然悪いことしか言わないんだから、ほらあの人もこの人も悪者って言ってるわと言って力を求めて、何としかしてね、何としても自分は善人だと思うと、
思ってるね、すべて心の動きが全て順番整ってきて、
そうそうそう、こうやって地獄の底へだんだんと落ちていくわけです、ね、 はい、そう
説明聞くとよく分かったね、すぐ忘れてしまう
順番がちゃんとね、
うん、はい、こうやって、私たちはですね苦しみの底へと落ちていく、うん、はい、だから当然これ邪欲を作ってる人は中等法を持ってるし世小法も持ってるわけ、これがね罪悪と言われるものなんですよ、全ては真実を受け止めることができないという、ただその一点で私たちは罪悪をどんどんと深めて、そして最後阿鼻地獄へと落ちていくわけです。そうだって助けたくてもですよ、その人は阿鼻地獄から抜け出しても消熱地獄が待ってる、いや消熱や大消熱が待ってるんですよ。
それじゃまたすごいの、
それはまた苦しい世界なんですよ、消熱から抜け出しても共感地獄が待ってる、共感地獄が抜け出しても集合地獄が待ってる、集合地獄が抜け出しても国情地獄が待ってる、ね、そこでやけになったらまた集合地獄共感消熱阿鼻地獄に戻っていくわけですよ。
抜け出せない、
そうね、ちなみにこの邪欲まで走った人は今度はですね手を加えないとそのままこう阿鼻地獄へとだんだんだんだん流されていくんですね。国上地獄まではそこにとどまることができますけど、ここから力を求め始めるとどんどんと阿鼻地獄へと流されていく、向かってね、この邪欲っていうのは一つのポイントです。邪欲があったら、仏教を聞かなかったらそのままこう阿鼻地獄にこう流されていく、放っておくと時間の問題でね、
息切れたらね、
息切れじゃなくてそう生きているまま阿鼻地獄へとこう進んでいく、一日一日と進んでいくわけ、
いいことないね、
はい、
やっぱりね、
はい、
こういう生き様だもん、これは国情とか集合とかっていうの、生きてる時にそういうふうにな
る、そう生きてる時にそうなるし、死んでからもそういうふうになる、
大変だからまた仕事も減ったと、
はい、そうなんですよ、そうやって結局人を悪者にしようとするっていうことはね、やっぱりその人に降りかかってくるわけですよ、
私も一生そう思ったよ、
はい、結局ね罪悪っていうのは恐ろしいんです、
はい、離れてっちゃうしね、そういう人しかまた寄ってこなくなるだろうし、
まあ、そうやっぱりそうね、
苦しい人、
そう、ね、だから罪悪を知るっていうのはとても大事なことですね、どうしたら私たちは幸せになれるかっていうかね、なぜ私たちは苦しんでいるのか、こんなことが苦しみの原因なんです、その元は因果の道理がわからないから。だから因果の道理が分かったら罪悪がこうガーンと減るわけ。この殺生業も減るし、中等業も減るしね、罪悪も減るし、ブワーッと減るわけ。だから聴聞というのはこの真実を直接与えようとしている教えだから、聞くままがこう罪悪が減るわけです。だから聴聞というのは大変な苦毒があるわけですね。私たちが長い間作ってきた罪悪ね、長い間作ってきた罪悪を元から断ち切ってくれる、ね、それが聴聞にあるということですね。分かっていただけたでしょうか。